さあ本日もですね、番組を早速スタートしていきたいと思います。駆けつけ警護がね、いよいよ本当に始まってしまいますけれども、自衛隊の皆さんがですね、何事もなく無事に、帰ってくれるようにね、本当にお祈りするばかりです。それからトランプさんがですね、次期アメリカ大統領になることが決定しましたけれども、これが日本にとってどのような影響になるのか、本当に注目していきたいところですね。喋りたいことはいろいろあるんですけども、今日はもうね、早速本題に入りたいと思いますよ。今日はなんと鳩山由紀夫元総理大臣にお話を伺ってきました。総理大臣経験者をお招きするというのは FM 西東京にとってもね、もう初めての大きな出来事ですね。このインタビューはですね、夢見の温泉村と、そして水曜日放送のチャンネル9と合同で行ってきましたのでね、ぜひお聞きください。はい、それではここからはですね、ゲストの方をお招きしております。本日はなんとですね、鳩山元総理をお招きしております。こんなローカルな番組にようこそおいでくださいました。
ありがとうございます。ありがとうございます。
出してい
ただいて。
どうせダメだろうと思ってメールをお出ししたらですね、なんとご出演いただくことになってしまいました。
簡単に魚が釣れちゃったみたいなね。
本当にびっくりしております。もう本当に光栄で、感激しておりますけれども。じゃあ早速なんですけども、はいはい、ちょっといくつか質問させていただきたいと思っておりますが、今考えるとですね、最低でも県外だとおっしゃった鳩山元総理のお言葉っていうのは、もうと当然至極というか真っ当だったなと、今では本当にもうみんなが痛感していることだと思うんですけれども、高江では今大変な、反対運動が起こっておりますが、やはり日米地位協定、官僚の壁っていうのは驚くべきものだったんでしょうか。
最低でも県外っていうのが、はい、今では当たり前っておっしゃるけども、はい、まだうちの国のトップがそう思ってらっしゃらないんですよね。
国民感情として
はそう思ってる。それが問題なのだと思ってるんですけど、ね、やっぱり普天間の移設先は私は最低でも県外、できれば国外に今でもすべきだと思っています。で、高江の現状などはね、大変、かわいそうなんですよ。それこそね、おじいちゃんおばあちゃんが自分たちのためじゃないんですよ。日本の、自分たちの皆さんの未来のために頑張んなきゃいけないということで、はい、ずっとこう一箇所でですね、寝泊まりしてると、これを見てるとね、涙が出ますよ。ハブがいるんですよね、その地域に。そういうのもね、覚悟しながら、その時はどういう対策するかみたいなことで頑張ってる、そういうことを見た時に私はもっと頑張んなきゃいけなかったなと思っておったわけですけれども、それこそ今お話しあったね、日米地位協定、これも変えるべきだということで交渉させたんですよ。でも返ってくる言葉は全然ダメで、全く歯が立ちませんみたいな話で、ただ若干使い方を柔軟にすることはできますみたいな言い方で返ってくるんですけどね、本当に真面目に交渉してたかどうかっていうのは私も見てないからね、わからないんですよね。でそこをもっと本当は1対1でオバマ大統領と1対1で議論させてもらうぐらいの勝負をかけなきゃいけなかったなと、その覚悟は足りなかったなと思ってます。
トランプさんになって、その日米地位協定といいますか対米再交渉のきっかけになるんでしょうか。
面白いなと思うんですよね、これ皆さんね、なんでトランプなのみたいに思うかもしれない。でもあれだけメディアが、日本もそうだけどもアメリカのメディアもヒラリーを応援しながら、国民はトランプを勝たせたわけですよね。私はこれすごいことだと思ってましてね、でトランプさんは確かにいろいろと過ぎたこと、間違ったこと、ひどいことをおっしゃってるところもあります、しかしその本心はアメリカがこの今までのように世界の警察みたいなことはもうお金がなくてできないんだという話です、だとするとね、日本にもうこれはいろんな間違いがありますよ、でも日米安保は日本の安全のために守ってやってんだからもっと金出せよと、いやもう7割出してるんですけど、さらに出せよっていうんだったらもう無理だよと、日本は言うべきなんだよね、もうこれ以上負担はできませんと。あ、そうか、そんならば基地を撤退させるぞと言ったら、どうぞ撤退してくださいと、
そうですね、
そういう覚悟をね、日本が持てば、日本は独立国なんだから、この独立国がアメリカに依存して生かされてるみたいな情けない状態から、これは できるだけ早くね解放されなきゃならないと思えば、トランプさんが誕生したことは一つの、私はチャンスだと思ってます。
はい、わかりました。あの次の質問なんですけども、はい、あの鳩山先生がですね、あの高山で足を運んで、あの
鳩山でいいですよ、
どうぞ
先生なんて言わ
ない
ですよ、
ちょっと緊張してますか、
緊張しないでください。
あのです、ね、高山であの足を運ばれて、はい、あの抗議集会にも一緒になって、あのなんていうでしょう、あの歌を歌って、
下手な踊りを踊ってましたよ、
参加されてる動画見て、あの本当にもう感動したんですけれども、あの東京では感じない、感じられない何かと言いますか、 あちらの熱気と言いますか、何かこうこちらでは計り知れないものって、
もう、あの、もう徐々にですけれども、そういう感情が高まってきてますよね、はい、ここまで差別がひどいならば俺たちも覚悟があるよというね、はい、そのおじいちゃんおばあちゃんだから、あの口に出して激しく罵り合うとかそういうことはしませんよ、うん、
はい、
ずっと座ってるだけではありますけれども、でもみんな心に秘めたものを持っていて、はい、そしてもう日本の本土からこれ以上差別を受け続けるならば自分たちも覚悟あるよと、
うん、
それは最終的には独立ということだってね、
はい、
私どもがこうやれやれというつもりは全然ありませんけれども、
はい、
そんなにもひどいことされるんだったら、この沖縄を独立させるしかないなと、あるいはもっと自立させるしかないよという気持ちが、これ昔は酒場の談義だったんですけど、はい、これが真面目なですね、学者の中まで広がってまして、はい、今はもう多分 2,3 割の人は独立した方がいいと思ってる、
うん、
そのぐらいまで増えてきてますから、はい、私は本土の人たちはね、そのことに気づいて、もっとあの観光の時に沖縄に行けば素晴らしいなと思うわけですけれども、
うん、
それだけではなくて、はい、沖縄を本当に日本の一部だとして、大事な一部だとして愛してもらいたいなと思います、
はいはい、沖縄に関してはですね、あの、うん、鶴保大臣がですね、土人発言は差別とは言えないというようなことまで言っているんですけど、ちょっと前だったらもうこれ政権転覆するぐらいの発言だと思うんですけど、
ね、
あの、ね、今の政権はあの開き直りと言いますか、なんかこう発言しても、あの暴言を吐いてもそんなに問題じゃないというような形になっているので、
ね、
これはメディアが弱いんでしょうか。
メディアが弱いのと野党が弱いですよね。
あ、そうですか、はい、
メディアも大手メディアはどうも安倍総理にあまり抵抗できない、あるいは自主的に抵抗することをやめてしまっていると、
はい、
いう状況ですよね、これは私はひどい話だと思います、
はい、
あのアイヌ民族がですね、かつて土人保護法という法律で、
はい、
ある意味で保護されるというよりも区別差別されていたわけですけれども、はい、その土人保護法というのを名前が悪いから内容も含めて変えようということを、はい、これ20年ぐらい前でしたかね、実現した、
はい、
その時も大変な議論があって、やっぱり土人っていう言葉自体がおかしいじゃないかと、はい、差別であるってことは明らかですよね、その差別ではないということを担当の大臣がおっしゃる、本来ならば、
はい、
当然そこでお引き取りいただかなきゃならんと、民主党政権の時にもあのちょっとしたことで、多くの大臣がですね、多くでもないですけど、何人かの大臣が辞めさせられました、
はい、
それがあのできないのはやっぱり野党の追及が甘すぎるということにもあるんじゃないでしょうか。
ああ、そうですか、はい、分かりました。我々もちょっとメディアとしてあの頑張っていきたいと思います。
ぜひお願いします、
はい、次の質問なんですけども、あの新潟県知事選でですね、あの、はい、原発に反対している知事が誕生したんですけれども、
はい、
あの今後の野党共闘に弾みになるなと思っているんですが、野党共闘はこうあるべきだというあのお考えございますでしょうか。
野党共闘、私は一番熱心にね、やっていただいているのが、はい、共産党の C さんだと思うんですよね、はい、まあ、C さんは私の大学の後輩なんです。同じ大学だけではなくて、
はい、
同じ工学部のですね、
そうですか、
研究もほぼ同じもの研究されてて、
はい、
そういう意味では私はあの私よりはるかに難しいものを研究してもらったんで、ね、尊敬しています、
はい、
ただそういったものだけではなくて、人間的にも大変 ある意味で情というものを持たれて、うん、こういう時に自分たち共産党が議員を誕生させなくとも安倍政権を持続させては困るということで、はい、その一点で協力しようという 発想は大変私は尊いものだと思っていて、はいはい、それに対してもっと民進党がですね、うん、前向きに協力の姿勢を見せないと、
はい、
やはり野党第一党としての矜持でね、頑張ってもらいたいと思います。ただ、はい、一番言いたいことはただ単にとにかく野党どんな考え方でもいいから一緒になろうではなくて、
はい、
柱を立てるってことが大事だと思いますね、うん、
はい、
考え方をいくつかきちんとした柱を立てて安倍政権にきちっと対峙できる、
はい、
そういう仕組みを野党として作ることが何より大事だと思いますね。
はい、わかりました。まあ、今民進党という話が出たんですけども、はい、民主党がですね野田政権になった時に民主党が本当に変わったなという印象を受けたんですけれども、民主自民公明がですね三党合意という形で、政策協定をしまして、日本の二大政党制が始まるのかなという印象を持ったんですけれども、二大政党制今後移行する可能性というか、まあ、野党共闘を踏まえてということになると思うんですけども、その可能性というのは
私はその可能性を作らないといけないと思っています。はい、うん、まあ、野田さんが総理になられた時に、
はい、
まあ、政策がどんどんこう自民党化していってしまったものですから、はいはい、自民党野田派とか揶揄されましたよね。やっぱりそういう部分あったと思います。
はい、
だからこそ負けを明らかに確保しながらというか、大敗することが分かっている選挙に突入するという、
はい、
うん、本来だったら政権としては絶対にやってはならないことを、
はい、
されたわけですよね。その総括が十分に民進党の中にできていないのではないかというのが、はい、これは民進党が立ち直っていけない大きな理由だと思います。
はい、
私はやはり民進党が、まあ、ここでもっとしっかりとした政策の柱、さっき申し上げたように今の安倍政権、とんでもないことをいくつかやろうとしていると、うん、私から見ればですね、
はい、
そういったものをきちんと総括をして作り出すことが大事ではないかと思います。はい、それができた時にこの二大政党制がもう一度復活する可能性というものができてくるんじゃないかなと思いますね。
はい、はい、今の民進党の中には、まあ、どうしても共産党と組みたくないというなんかこう声を上げている人も本当にいるんですけれども、国民感情からすればですね、共産党にもうこの際リードしてもらって野党共闘を実現してほしいという声もあると思うんですが、共産党アレルギーというのはやはり民進党の中
では共産党アレルギーあるみたいですけどね、
強いんでしょ
う、あるんだろうと思いますよ。それは自民党にすり寄りたいと思っている人たちから見ると共産党に近づくというのはそこから遠のいてしまいますから、はい、難しいと思っているんだと思いますが、
はい、
3年前に亡くなった私の母親がですね、
ええ、
どの政党も応援したくないわねと、
うん、
一番でもまともなことを主張しているのは共産党のように思うというのが、うん、おふくろが亡くなる前
の ある意味で
最後の言葉でしたよね。だから最後の選挙は多分おふくろは共産党に一票投じたんではないかなとそう思います。そのぐらいですから、この国民の一般の人たちのアレルギーというのは共産党に今それほどないんではないかと。で、現実に共産党自体が名前が共産ではありますけれども、共産主義社会にするためにみたいなことを決して言ってるわけではなくて、
はいはい、
TPP 反対とか消費税の増税反対とかですね、うん、はい、国民のある意味で考え方、まあ、原発のこともそうですけどね、
はい、
国民の生活を守るという立場から発想していろんな主張されているようにも思います。
はい、
ですから私はもっとこの共産、本当それこそ共産党が名前変えればという話があるんですけど、
はい、
変えないにしても共産党ともっと協力できる道を探すことが可能だと思いますよね。
はい、
でそうしないといけないと思います。うん、
はい、
それは共産党がじゃあ一緒に政権取った時にじゃあ大臣の中にまさに入るかどうかというのはまた別の話であってね、
はい、
閣外協力という道だってあるわけですから、
はい、
その辺のことも柔軟に私は考えるべきだと思います。
はい、わかりました。会見の 議論が今ようやく始まろうとはしているんですけれども、はい、まあ、改憲護憲といってもですね、要するに何条をどうするのかっていう具体的な話がないと、ね、改憲も護憲もないような気がするんですけども、この改憲護憲という言い方の曖昧さ、それからですね、改憲に関する先生のご意見をお聞かせいただきたいと
思います。おっしゃる通り、私はやっぱりこのアメリカが強いたかとか作ったからとかいうことではなくて、この国の今のまさに現実の生活、はい、国民の生活に今の憲法が本当にそのままでいいのかということになると、はい、やっぱり直すべきところはいくつかあると思います、うん、でそういう意味で私は自分の憲法試案というものも世に出して全然売れなかったんですけどね、
はい、
でももう早すぎたのかなと思うんですけど改憲論というものを出しました、
はい、
でその意味で憲法が今のままで本当に一言一句変えなくていいのか、変えるべきなのかという議論はあってしかるべきだと思うんですが、はい、改憲というのはやっぱり中身が全てであって、はい、中身がわからないのに改憲だとか言っても、私と安倍さんの改憲論は全然違いますから、はい、国の力を強めようとする改憲と、国よりもむしろ地域とか国民の権限を高めようとする、
はい、
その2つの全く逆方向の憲法改正があり得るんですよね、
はい、そうですね、はい、わかりました。またちょっと話変わってしまうんですけども、はい、今韓国で大変なパク・クネ大統領に対する、
ね、
もう退陣を要求する声がものすごくて、デモもすごい人数なんですけども、あれを見ると逆にちょっと羨ましいなと言いますか、日本ではなんでこんなに盛り上がらないんだろうという気がしてですね、なんてでしょう、国会前にこんだけ人が集まったらきっとと思ってしまうんですけれども、
国会の中も結構国会の前にもね人集まってるんですけれども、はい、あえて報道をしないとかですね、これは日常茶飯事だから書かないとか、そんな風になってしまってるように思いますよね。トランプさんに対する反トランプの運動だってそんなにめちゃくちゃな人数じゃないんですよ、
はい、
どちらかというとこの国会の前に集まっている人たちの方が数が多いぐらいなんだけども、
はい、
トランプさんの場合はやはり刺激的なんだろうけれども、どんどん報道されましたよね、
はい、
そういうように報道の問題も一つあると思います、うん、
はい、
ただやはりこのスキャンダルっていうのは分かりやすいんですよね、政策でどうのこうのということではなくて、スキャンダルで、うちの娘はなかなか学校に行くのが難しかったのに、なんであの人ズルしてみたいなですね、
はい、
こういうような話っていうのは非常にストンと落ちるもんだから、
はい、
パックネさんは大変苦境に陥っていますよね、これを乗り越えるのは本当に至難の業になってきましたよね、はい、私はでも ある意味で日本人とですね、
はい、
韓国の方々の、まあ、熱しやすく冷めやすいという部分の違いとかですね、うん、そういう感情的な部分の違いがこういう政治のうねりというものを成功させたり、はい、うまくいかなかったりさせてしまうんじゃないんでしょうか、うん、もっと本当はね、こういう今の日本の現実を見たら、はい、我々とすれば行動しなきゃならない時だと思いますけどね、
う
ん、
はい、そうですね、我々のようなローカル局の番組でもですね、時々自民党系の人からですね、クレームが来たりするんですけど、
そうですか、やっぱり、
はい、
私はそうでしょうね、こういう私のなんで鳩山にこんなとこ出させたんだとかいうお叱りも来るよ
って、でもやっぱり市民がこう声を上げていかなきゃいけないなと思って、まあ声を上げるために、まあ、番組を作ろうとしたんですけど、まあ、それでもですね、SNS などでこういろいろ発信してるとですね、やはりこうちょっと引き気味の友人知人がいまして、
やっぱり
ね、やはり、あんまり政治的なことを発言することを日本人は得意としていないのかなという気もするんですけれども、うん、そういったものは永田町の周辺でもお感じになることはありますでしょうか。
あ、やはりそうですよね。
あ、
これは真崎さんもおっしゃってましたけれども、はい、例えば沖縄の問題を話すと、レスポンスが少ないと。
あ、そうですか。
他の例えば原発の問題とかですね、いう話になると、多くの人たちが特にやはり 沖縄以外の本土の人たちは関心を持つけれども、はい、例えば沖縄の政治の問題はある意味で一番シビアなね、戦いを地方と国がやってるわけですよね、戦ってるわけですよね、はい、こういったものに対してレスポンスが非常に少ないというふうにおっしゃってました。そういう部分があると思います。でも、はい、政治で自分に直接関わりのある話、はい、あるいは自分がこの例えば不正事件なんかを見ながら、俺たちはなんでこんなふうな目に遭ってんだと、彼らはいい目に遭ってんだとけしからんとか、はい、そういうのだと分かりやすくてですね、大きな運動になるんですよね。ですから、はい、ある意味で私が政権取れた時も年金問題がありましたよね、で年金問題っていうのは皆さんの未来に直結する大変大きな問題であっただけに、それが大変引き金を引くことができたんですけども、多分あれが沖縄の問題とかいうイシューだけだったら、そこまで大きくならなかったと思います、はい、その意味でもっと何が重要な問題かということを、身近な問題も大事だけれども、そうでない国の礎をどう築いていくかという問題に国民の皆さんがさらに関心を持っていただけるような、はいはい、ぜひそういう報道をしていただきたいなと思いますね。
わ、は
い、
かりました。最後の質問になってしまうんですけれども、鳩山さんにですね、また政治の中心に戻ってきてほしいという声が非常に大きいような気がするんですけど、
ない
で
し
ょ別に。私の割とそういう話は出るんですが、そのお考えは、
いや、それはですね、私が今なかなかもう政治の世界にの周辺にはいながら、もう一度という気にならないのは、それは自分自身が出たらまたメディア、大手メディアからもうコテンパンに叩かれることが目に見えているわけです。で、私がメディアに対して、記者会見のオープン化とかですね、記者クラブ制をやめろとかいうことを総理の時に言ったもんですから、もう目の敵にされてるわけですよね。でそれがまた戻ってくるみたいな話になったら、そうたたきに合うと思います、でも、はい、今のこの自民党政権、安倍政権を見ていて、自分自身の責任、すなわち、自分が失敗した結果、こう反動でですね、反動がさらに極みみたいなところまで行ってしまっているという、戦争がいつ日本に起きてまたそこに参加をするかというような状況にもなりかねない時にですね、やはり責任がある人間として何かはしないといけないという思いがあります。それで東アジア共同体というものを作って、中国や韓国ともっともっと政治的にもいろんな意味でも仲良くなろうじゃないかという運動をして、平和に向けて少しでも貢献できればと思って頑張っています。
わかりました、ありがとうございました。これからもですね、日本のためにぜひお力を発揮していただきたいと思っております。このインタビューの後半はですね、チャンネル9の方で続編をお送りいたしますので、本日はありがとうございました。
ありがとうございます。
聞いていただきました。いかがだったでしょうか。このインタビューの続きは11月30日11時放送のチャンネル9で、続きをお送りしたいと思います。そして来週の夢見の温泉村でもインタビューの後半をお送りしたいと思います。まあというわけでね、本当にもう個人的には素晴らしい体験をさせていただきましたけれどもね、政治的なこととは別にですね、私ミュージシャンとしてはね、あまり成功していない方の部類だなという自覚をしているんですけどね、総理大臣にまで上り詰める方っていうのはどのようなオーラを発しているんだろうと、この点すごくね、興味があったんですけれども、なんかねこうすごく高いところからこうお話をされるんじゃなくてね、もう我々と同じ目線までぐーっと降りてきて、そこでなんかね本当に飾らない言葉で気さくに話していただいてね、なんかびっくりしましたね。帰りがけもですね、エレベーターのところまでお見送りしていただいて、エレベーターのドアが閉まるまでねお辞儀していただいて、本当に恐縮してしまいましたけれども、上に行く人っていうのは偉そうな態度を取らないんだなっていうのはね本当に痛感しましたね。もう反省しました。 しかしそれにしてもですね、最低でも県外とおっしゃった鳩山元総理、もう本当に私は大ファンになりましたね。ご出演いただきまして本当にありがとうございました。さよなら、メリーゴーラウンド。 Here I am a man without the dreams I had, realizing I should have clung to the things that I believed in. When you were a little girl, you too were so free, knowing you had fortune in your hand. A life full of quests, one day to be a bride, Mary Poppins on a virgin load. The show goes on. そろそろお別れの時間がやってきました。本日もお相手は夢見の温泉村村長の夏地さとしがお送りしました。それではまた来週同じ時間にお目にかかりたいと思います。おやすみなさい。
スカイタワー西東京カルチャークラブからのお知らせです。
街のシンボルスカイタワー西東京にカルチャーができた。英会話、ウキレレ、ボイストレーニング、手作りアクセサリー、ギター、三線、フラダンス、ヨガ、カメラ、短歌、フラワーアレンジメントなどなど、楽しいが目白押し。
詳しくはスカイタワー西東京カルチャークラブで検索してください。